Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。先週は株式会社 BMD ヒノキラボをプロデュースされている近藤さんのお話聞いていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。今週も引き続き近藤さんには登場していただくんですけども、アロマ大好きな2人、香りの感じ方とか選び方について熱く語り合っています。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日は先週に引き続きまして、株式会社 BMD 専務取締役近藤のり子さんのお話をお送りします。岡山をね、訪問させていただいた時の音源なんですけども、ちょうど昼下がりだったので、小学生たちがわーとかキャーとか言いながらお店の前を通ってる声も入っておりますが、それも臨場感の一つとして聞いていただければと思います。ではお聞きください。はい、今週も先週に引き続きまして、岡山県からお話をお届けしたいと思います。お話を伺わせていただきますのは、岡山ヒノキの精油ですねにこだわって製造されておられます、ヒノキラボというブランドを運営しておられます、株式会社 BMD 専務取締役の近藤のり子さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、先週すみません、私がなんかテンションがおかしなことにお茶飲んでコーヒー飲んで、でこれ皆さん、ヒノキのお茶とヒノキのコーヒーですからね。で香りをたくさん嗅い でしかもその日本のヒノキの精油の香りの、ね、研究分析をイスラエルの研究者の方がされているっていうこと
で、そうですね、
もう何がどうなってるんだ BMD さんって私だったんですけど、やっぱりその成分とかにはすごいこだわりを持ってされてる感じなんですか。
そうですね、やっぱりあの香りの幅というか、うん、やっぱりあのいい香りが出るようにっていう製造は心がけてますし、はいはい、やっぱり香りの根本のその研究っていうのも力を入れて、うん、はい、続けてますね、うんうん、はい、でその中でそのイスラエルの教授と香気成分の研究をするのもありますし、はいはい、あの岡山大学の教授とも共同研究で、はい、じゃあこのオイルはどう体に作用するのかっていうのを、うん、もっともっとあの、はい、深く深く研究の方は、はい、続けています。はい、
こちら薬理作用でこれね、あの実は道路に面したこうショップの、ね、
ね、
とかみたいな話を聞いてて、私ね、でもこのショップで売ってるこれはあの
ヒノキではないですけども、もう一つ展開されてるねブランドのお野菜とか そっちも気になりながらなんですけど、今ね2人気になったのは前を通る小学生です
ねそうですね、元気よく
なんですけど、何の話をしてるかちょっと忘れそうになりましたそうで木を高くから脳に作用する香りの成分の研究もそうだし、もっと踏み込んだ薬理的な、
そうですね、
気が持つ薬理作用的なところとかっていうのも研究をされておられるっていうことなんですよね。でもなんかそのそういうね研究とか分析をするプロフェッショナルの方が興味を持って一緒にしてくださってるっていうのは心強いですよね。
本当に心強くって、でやっぱりその長年こうねオイルをこう15年間抽出して続けてきて、やっぱりこの香りの良さっていうのをできたら五感で感じてほしい、まずその知識でそのこの香りはいいっていうのがどういいのかっていうのを知識から入る前に、その日のコンディションであったり、その日のそのなんていうんですフィーリングっていうんですかね、
わかります、
そこで香って、あこれがしっくりくるっていうのを自分の嗅覚で調べる、でやっぱりその成分分析もいいんですけど、やっぱ成分分析じゃわからない部位っていうのはやっぱいっぱいあるんですよ ね、
あの、残り数パーセントの同定負荷
あーありますよね、あれが
あれが、
味噌というか、
わからない部分が私たちにすごい効果をねもたらしてるんじゃないのかな、私いつも思うんですよね。っていうのがね、こう例えばなんかこうリモネン何パーセントピネン何パーセントってなってて、同じような成分構成でも香りが全然違うのは、よくわからない数パーセント、
数パーセントですね。で同じピネンでもその違う植物から出てるピネンは香りが違ったり、伝わり方が違ったりとか、いろんな形があるので、もう本当にその知識を言ってしまうと、なんていうんですか、ステレオタイプからこう香りに入る、それよりかはもう本当に、こだわって、すごく高品質な精油を作っているので、まずは香りのテイスティングから入っていただいて、その好みの香りを選んでいただく、そういうのに、こだわってます、
日によっても香りの感じ方って全然違うから、
違いますね、
私今日はね、枝葉がヒットだったんですよね。でなんかこうね、アロマセラピーの勉強して成分とかを知ってると、ヒットした枝葉ヒット、あ私今日こういう状態なんだみたいなのがなんとなく透けて見えますけど、それが分からなくても、香り嗅いで、あなんか幸せになったっていうだけで、まず第一段階としては香りの、
そうですね、
ね、メリットを最大限に享受してる感じですもんね。
でもね、その香りを選んで、その後その、香りの中のその作用みたいなのを分かってもいいですし、今言われてるのはその単独での香りの効能っていうのもあるけど、全体含めた時の効能ってまた変わってきたりとか、やっぱり香りの体への作用っていうのはすごくこう奥が深いので、どんどん研究していきたいと思います。
もう楽しみにしてますA という成分はこういう作用、 B という成分はこういう作用、 A と B が一緒になったらなんか 1+1 は無限大みたいなことが香りは起こりますもんね。でね、またこう素晴らしいのが、今日ここに来た時にまず最初に3種類のヒノキの香りを紙につけて置いていただいたんですけども、収録をねしてる間に香りがどんどん変わってきてるんですよね。
そうですね、
なんかそれもまた楽しいですよね。
そうですね、
なんかこう単一ではない、
はい、
移り変わっていくっていうのがこう自然の、
そうですね、ね、
香りの良さなのかなとも思いますけども、でも15年間やってこられて、きっと大変だったことっていっぱいあると思うんですね。お母様の代から、社長の代からなのかな、でのりこさんが携わるようになって、もうこれは参ったみたいなことって何かありました？
オープンには言えないこともいっぱいあるんですけど
ですよね、
でもやっぱりその大変というか、やっぱりこう自分自身というか、その会社としてこだわりが多すぎて大変なことはあるんですけど、でもやっぱりそれをクリアすることでいい製品はできるので、それは苦とせず、はい、
ね、そうなんですよね。お話を聞いてると 私自身も割とアロマセラピーと香りに関してはマニアックに深掘りをするんですけども、そのさらに何段階も上を行くぐらいマニアックにこだわっておられるんですけども、うん、のりこさんご自身はいやそんなこだわりとかみたいな感じにそれは当たり前にやってしまってる、だからいいものが生まれるんだなって私は本当にね思います。
ありがとうございます、うん、そうですかね。
お茶もそうだと思うんですよ。
あじゃあはい、
うんね、香りもそうだと思うんですね。だからとことんこだわってそれを苦と思わずにされているっていうところがねいいのかなと思うんですけど、逆にやりがいって、まあ、多分全部やりがいなのかもしれないですけど、わかりますか。
やりがいはやっぱりこう、うん、製品ができた時とか、うん、一緒にそのスタッフのみんなと力を合わせてできた時の喜びってはありますし、うん、それをまたあのお客様に提供した時に喜んでもらった時の嬉しさっていうのは、うん、はい、もう本当に嬉しいですね。伝わるそのこだわって作ったものの思いが伝わるっていうんですかね、物、うんはい、っていうよりかは伝わる、うん、分かってもらいたい方が大きいので、うんはいはい、うん、だからやっぱそこが伝わると本当嬉しいです、
うんうん、そうですよね、わ、うん、かる、そこわかるみたいな、
そうそうそうこんなにこだわってるのみたいな感じでそこが伝わると本当嬉しいですね、
はいうん、でもきっと伝わってるから、はい、30年お茶を飲んでる方がおられたり、
あそうですか ね、うん、
ね伝わってるから多分ロゴとかもニューヨークのね、
う
ん
あデザイナー
さんが、
ね、
じゃあ作ろうって言って作ってくださったりとか、
うそうですね、
うん、で、ね、実際にその百貨店とかでは対面販売もされてる
感じですか。そうですね、はい、うんあのまあ、今はこう伊勢丹さんに入ってるんですけど、はい、今後はあの 2店舗ぐらいで、はい、はいあの百貨店さんにも出していく準備が、はい、整いつつありますね。ね
なんかそうなると本当あのホームページのウェブから買うのとはまた違った
そうですね
目の前で、
はい
ね、反応が見れるっていうワクワク感も、
う
ん、
そうです ね、 ねはい
なるほどな。でも今ねちょっと百貨店に新しい店舗もなんておっしゃってましたけども、これからの展開でなんかこういうことやっていきたいとかあるんですか。
そうですね、やっぱり30年前からヒノキの葉っぱ、うん、ヒノキをにこう専門っていうか専門的にずっと研究をしてきたので、はいうんうん、やっぱこれを深めていく、はい、だから日々の生活でヒノキの恵みがこう感じれるような、うんうん、何かいろんな展開ができたらいいなと思います、
はい、いいですね。なんかヒノキって日本人にとったらすごく馴染みの深いもので、うんね、あのちょっと山に行けばたくさん植林されたのがあるし、ヒノキはねあのそれこそスーパー銭湯とかに行くとヒノキ風呂って言ってやってたりとか、
そうですね、
いろんなところで触れることはありますけど、じゃあ家の中で簡単にヒノキの香りに触れれるかっていうと、なかなか現代はねそうもいかない。
そうですね、でやっぱヒノキの材っていうか、うんまあ、ヒノキの木っていうのは、はい、こう日本のそのお寺であったりとか、うんうんうん、お寺の材はもうヒノキで作りなさいってもう、はい、古事記とかで書かれていたりとか、うん、やっぱりこう意味があると思うんですね、うんうんうん、そこに、うん、だからやっぱそれをもっともっとその付加価値つけた感じで、はい、はい伝えていきたいですね、良さをね、うん、はい、
いやもうでも多分ね のりこさんに会えば何も聞かなくてももうすごくいいんだよっていうのがなんかもうね全身から伝わる本当になんか愛してるんだなっていうのが伝わってきますよね。なるほどな。でもなんだろう、そのホームページ見るとね、うん、ヒノキの葉からの贈り物とか、ね、森を守ることにつながる製品とか、そういう言葉がね散りばめられてるんですけども、のりこさんの中で森を守るってどういうことなんですか。なんか漠然とした質問ですけど、
森を守るっていうのは、なんか根本を守るというか、はい、やっぱりその森はやっぱりこうなんていうんですか、森を守ることで私たちの生活も豊かになる、
はい、
根本だと思うんですよね、うんうん、例えば水は森から流れて出るし、うんうん、でそれからその森をこう、まあ、木があるから空気も浄化されるし、はい、そういうこうなんていうの自然のこう利があるので、うんうん、やっぱりそこを守るっていうのは私たちの生活に直結するし、うんうん、逆にそれが害されると私たちにもネガティブになる、うん、だからやっぱそれをポジティブにする、
はい、
それの循環を整えるっていうことは本当にこうなんていうの必然的なこと、
うんうんうんうん、
なんか特別なことじゃなくて、はい、そうあるべきことなんじゃないかなとは思います、う
んうんはい、なんか森に行くと私もこうやって取材で行ってて、うん、結構じゃあ山行くとかって言って行くこともあるんですけど、うん、行くと無条件で帰り道体がね軽いんですよね、うんうん、なんか何をしたわけでもなく、うん、まあまあなんかあの山をガツガツ登ったりとかするんですけど、うん、体が軽いのは多分木からすごいエネルギーをもらってるんだろうなっていうふうに思うんですけど、
うん
うん、そういう環境の中で工場があって、
うん、
そこで生活してる方たちが手摘みで葉っぱをね、
うん、
用意して、
はい、
でもちろんそこの綺麗なお水使ってるんですよね。
そうですね。
蒸留
する
の
ね、はい、
だからこその香りなのかもしれないですね。
う
ん、
そうですよね。きっと、はい。
なるほどな。いやちょっとぜひあの次の機会には新庄村に。連れて行ってください。
あぜひぜひ
蝶々に会いたいです。
蝶々にね探しましょう。蝶々
はい、
はい、
ね、いや、うん、でもね皆さんも、うん、あのぜひぜひその香りをね手に取るっていうのもだし、
うん、
大阪とか兵庫からだと岡山は結構近いですから、市内までは。
そうですね。
ここから新庄村までは2時間とおっしゃってましたもんね。
そうですね。車で、ね、はい、うん、
ちょっとあのちょっとよしっていうのがいりますけど、
うん、
でも多分で触れて、うん、そこの恵みをいただいて帰ってくると、
うん、
精油を使う時の気持ちもまた変わるのかなというふうに思ったりもします。
そうですね、うん、
でもすぐにはなかなか行けないと思いますので。
そうですか ね、
ねあの
ぜひ来てください、
ね、来て香りを。えここのショップに来ても直接
あ、そうですね。
買うことができるんですか。
はい、
ここだとね岡山市内なので。
そうですね。直売店ということで、はい、あの岡山市内にも、
はい
はい、あのあるし、
はい、
あの大阪にも、
あ
東京大阪、ね、広島、
はい、
岡山と、はい
はい、
実店舗というか、はい、お店があるので、はい、直接その香り、まあ、さっき言ったそのアロマテイスティングもしていただけるし、はい、お茶もあの試飲とか、はいはい、できるので、はいはい、
まずは近いところで香りから、
うん、
あ、そうですね、
うんうん、ね、
あの新庄の新庄村の森を感じていただいて、
はい、
その次は実際にそこに足を運んで、
そうですね、
ツアー組みましょうかね。お酒
あ、いいですよねちょうど森林セラピーっていうところがあって、ね、とても、はい、うん、素敵なとこなので、はい、ね、ぜひぜひ
ちょっとまた企画したいなと思います、はい、でもまずはね皆さんぜひ香りを手に取っていただきたいなと思いますので、
うん、
ゆりこさんもう一度、はい、あのこのヒノキラボの精油、うん、を買いたいなと思った時、あとはお茶とかお化粧品とかちょっと使いたいなと思った時、うん、あのインターネットでどう検索すればアクセスできるか教えていただけますか。
そうですね、ヒノキの森 by BMD っていうのが、
はい
はい、店舗名になりますので、はい、そちらのウェブサイトを探してもらって、はいはい、そちらからあのいろんな商品があるので、はいはい、見てみてください。
はい、ヒノキの森と BMD と入れたら
出てきますかね。あ、そうですね、
はい、はい、であのラヘラジのね、Facebook のページだったりとかブログにも全部リンクは貼らせていただきますので、うん、ちょっと検索、ね、わざわざするのはという方は Facebook を開いてポチッと押していただいて、精油3種類をまずはお手元に迎えていただけたらなと思います、
はい、
はい、ということで本日は岡山県にお邪魔いたしまして、ヒノキ、岡山のヒノキにこだわって精油を作っているヒノキラボというブランドを運営しておられます株式会社 BMD 専務取締役の近藤のりこさんにお話を伺いました。のりこさん、長いお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、2週にわたりまして株式会社 BMD ヒノキラボをプロデュースされている近藤さんをお迎えしました。香りの体への作用は本当に奥が深いですね。そんな話を初対面にもかかわらず、収録の前後もね大盛り上がりしてお話をしてしまいました。本当にね2週にわたりましてお話聞かせていただきましてありがとうございました。
さてではここで1曲お届けしたいんですけれども、ドリームズカムトゥルーさんの曲なんですけどね、七夕はもう終わりましたけども、何人の織姫と彦星が会えたのかななんて思いながら選びました。7月7日晴れ、お聴きください。
会いたくて会いたくて会えなくて、
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
Japan's 国土の 67% って実は森林なんですね。で、その森っていうのはほぼ針葉樹、モミとかが生えている亜寒帯林というものから。ほぼ常緑の、広葉樹ばっかりが生えてる、あとシダとかね、マングローブとかがそうなんですけど、亜熱帯林まですごいバラエティに富んでるんですね。で、その亜寒帯林から亜熱帯林の間にはカシとかシイとか、まあ、どんぐりになるような木、ブナとかナラとかそういう木が生えてるんですけども、日本みたいなちっちゃい国でこんだけバラエティに富んでいる森の生態系を持ってるっていうのはすごくレアケースなんですね。から私たちはすごく恵まれた森の中で暮らしている。 で、このね 67% という森林のうち 40% が人工林、今日ご紹介したヒノキとか、あと杉とか植林してある人工林です。そして 55% が二次林といって、こう植えてたものを全部切った、でその後そのまま何も植えずに置いていたので自然に木が生えてきてできた森林なんですね。であとは原生林がちょっとあったりとか、まあ、都市の、ね、街路樹で植わってたりとかっていう感じなんですけど、この二次林、今昔はね、戦後少しぐらいまでは杉ヒノキが建材として高く売れるって言ってどんどんどんどん植林をしてたんですけど、今日本の材の価格がすごく下がってきていて、切った後植えるっていうことがなかなかできなくなってるんですね。でこの二次林は自然に生えてきてはいるんですけども、手入れをしないとどんどん荒れていきます。でもちろんそのままもう何十年も何百年も置いてると原生林に近い形にはなっていくかもしれないんですけれども、一度人の手が入った環境っていうのはやっぱりね、少しずつでも手を入れていかないと健全な状態が保てないんですね。で山が荒れると何が起きるかっていうと、山っていうのは水の浄化をするっていう役割を担ってるんですね。日本って水道をひねれば普通に水が出てきて飲めるじゃないですか。でもこれって山が水を浄化してくれてるからなんですね。海外ではなかなかそんな簡単に水道の水が飲めるところが日本みたいに多いわけではないんですね。で山の水の浄化作用が衰えてしまうと、私たちの飲む水だけじゃなくて川の水とか海の水もどんどん汚れていきます。そうなると海の生態系も変わってしまうんですよね。魚が取れない、漁師さんが山に植林をする活動を行っているような地域もあるぐらい、やっぱり山って大事なんですね。でもちろん日本の林業と密接に関係しているところではあるんですけども、この日本産のね、精油を使ったアロマセラピーっていうのは、こう日本の新たな森林産業の切り口になるんじゃないかっていうふうに今言われてるんですね。で、まあ、日本の林業家たちは木が売れなくなって山を維持できなくなって、で日本の水源に目をつけた海外の資産家が日本の山を買うなんていうことも起きているんですけれども、そうではなくて日本国内で再び木を育てて使うアロマセラピーの材料にしていく、そしてその精油を海外へ出していく、そういう取り組みがまたね、私たちの山とか生活、海も川も含めて私たちの生活そのものを守ることになるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、林業、山がある地域っていうのは山間部過疎地も多いですけれども、他人事ではなくて都心で暮らす私たちもやっぱり何か貢献できることはしていかなきゃいけない。で私もアロマセラピストとして何か貢献していきたいという思いで取材をしています。そして香りとというブランドでもそれをね、みんなに使っていただくっていうところで循環を生み出していきたいなというふうに思っています。これからも引き続きいろんなところに取材に行ってお話をお届けしていきますので、ぜひ聞いていただいて気になったところには皆さんも足を運んでみてください。FM ギグ小山純子のラヘラジ、次の取材の場所は長野と和歌山が決まってるんですけれども、うちにも取材に来てっていうメーカーさんだったりとか、ここの話聞いてみたいって思うところとかがあれば、ぜひリクエストをしていただけたらなというふうに思っています。またね、 いろんな精油そのものの紹介であったりとか、精油の有効な使い方などなどもどんどんお届けしていきたいと思いますので、2年目のライラジもよろしくお願いいたします。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。